アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、巷ではブラックパンサーがですね、初の黒人スーパーヒーローって言われててですね、すっかり忘れ去られている感のあるマーベルコミックの、黒人ヴァンパイアヒーローの、映画、ブレイドシリーズについて語ってみようと思います。ブレイドシリーズ、これですね、今Amazon プライムビデオでですね、なんと無料で 1,2,3 見れるぞということでですね、これ聞いた人は早速、見てほしいんですけども、これはですね、もう何度も見てるんですよ。テレビでよくやってたし、何度見ても忘れるっていうですね、全く頭に内容が入ってこない映画で僕の中では有名なんですけども、毎回見てもなんとなく楽しいっていうですね、アホの楽しみ方ですね。毎回見ては忘れて、毎回忘れたおかげで面白いっていう。それぐらい心に何も残らない素晴らしい映画なんですけども、これはですね、シリーズ通してですね、3作あるんですけども、基本的にはこの、主演のウェズリー・スナイプス。この人が、制作にも関わっていて、あとは、すべての回の脚本と3の監督もやっている、デビッド・ S ・ゴイヤー。あ、これ、この人はですね、ジャスティスリーグ、紆余曲折あったジャスティスリーグの、何人もいた脚本家のうちの一人なんですけども、最近は、DC 系の脚本によく関わってる人なんですけども、覚え方としてはデビッド・ S ・ゴイヤーなんで、スゴイヤーでいいと思うんですけども、この人はすべての作品の3作品ともに脚本で絡んでるし、3作目に関しては監督もやってるぞということで、まあこの2人がメインで関わってると言っていいのかなというふうな作品ですね。で、シリーズの特徴としてはウェズリー・スナイプスのキレのあるカンフーアクションですよ。あとですね、まあブレイドっていうぐらいなんで、日本刀をですね、背骨にまっすぐ刺してるんですよ。ちょっと笑えるのが、長いコートを着てるんですけども、ブレイドは、主人公のね、ウェズリー・スナイプスが演じるブレイドは、長い黒いコートを着てるんですけど、その日本刀を刺すために背中に穴が開いてるんですよ。そんな格好で街うろうろしますからね。絶対不審者だろっていう。で、相棒がいるんですけども、ウィスラーっていうおっさん。こいつが考案した対吸血鬼用の特殊武器がかっこいいっていうのと、基本的なですね、話の大まかな話を言うと、このウェズリー・スナイプスが演じるブレイドが、人間と混血児なんですよ。通常吸血鬼は、昼間行動できないと。日の光が当たると燃えちゃうんで、だけど、ブレイドはそれが大丈夫であると。で、自分の母親を、殺した吸血鬼に恨みを持って、夜な夜な吸血鬼狩りをしてるんですよ。っていう話なんですけども、このウェズリー・スナイプスのブレイドには唯一相棒がいて、このウィスラーっていうおっさんが、このおっさんもですね、吸血鬼に恨みを持ってるんで、共闘して、対吸血鬼用の特殊武器をいろいろ作ってるのがちょっとギミック的し、面白いと。で、あとはですね、吸血鬼たちがですね、ブレイドにバッサリ、切られるとですね、灰になって死ぬんですよ。燃え尽きて死ぬんですよ。これがですね、ゼルダの伝説の草刈ってる時みたいな感じでね、サクサクいく感じでですね、ブワー、ブワーって言ってですね、燃えるのがね、これが爽快感があるんですよ。で、あとはですね、なんと言っても僕は好きなのが、ブレードのですね、謎の決めポーズですね。その動きなんだよっていう感じの決めポーズをよくするんですよ。これが、好きですね。で、あとは、トラさん的な感じで、毎回マドンナが現れるんですよ。で、こう、ブレイドは美女に優しいんで、で、このマドンナは人間とは限らないぞ、ということでですね。設定としてはさっき言った通りで、混血時の、ブレイドは、日中も動けるぞと。で、それでも吸血衝動はあるんですよ。血を吸いたくなっちゃうんで、それを、抑えるために、血清を自分に打つんですけど、それ打つときは、結構苦しいみたいなんですけども。で、こう、ポリシーがあるんですよね。俺は、ね、俺が憎んでいる吸血鬼とは違うっつって人間の血は吸わないっていう風に、ポリシーがあるんで、血が足りなくなると、血を吸いたくなっちゃうと弱くなっちゃうっていうところが、うまいんですよ。 で、あとはヴァンパイアにはひたすら容赦がないというところですね。っていうところで、まず、一作目、1998年の作品ですね。もう結構前ですね、今回考えると。ヴァンパイア協会のはみ出し者、野心家のスティーブン・ドーフを演じるフロストが、ラスボスなんですね、今回は。フロストは生まれながらの吸血鬼じゃないので、要するに人間として生まれて、吸血鬼に血を吸われたことで吸血鬼になったんですよ。で、ヴァンパイア協会みたいなのがあって、ハンター協会みたいな感じで、ヴァンパイアの重鎮たちが集まる協会があるんですよ。そこに、このフロストものし上がってですね、いるんですけども、でも、こう、生まれながらにして、吸血鬼のこの重鎮たちからは、異端だと思われてると。それが、何クソって思ってるんですよ、こいつは、フロストは。で、そんなフロストは一発逆転を狙って、吸血鬼の古文書を、パソコンを駆使して、解読して、究極の吸血鬼になる儀式を、行おうとするんです。で、その儀式に潜入したブレイドは捕まってしまって、で、どうなるかっていう話なんですけども、とにかくですね、この映画の、一番乗れるところはですね、だいたい毎回ピンチに陥るんですよ、ブレイドは。で、それを乗り越えるんですけども、まあ乗り越えるためには血が必要なんですけども、そこをうまい具合に、こう、犠牲者を出さずに血を吸うんですよ。で、一作目の場合一番うまいのがそこが、普通の一般人の女性が、こう、敵に噛まれちゃって、そこをたまたまブレイドは助けるんですよ。で、なんだかいろいろあって、吸血鬼に変身せずにその女性は済むんですけども、最後の方で、もう追い詰められて、もう、血が吸えなくて、もう、ヨボヨボになっちゃったブレイドに私の血を吸ってって言って、首を差し出すんですけど、そこが、まあ、ちょっとエロチックで、しかもそこで復活して、ブレイドは、で、そこで、こう、ちょっと恨みがめっちゃ溜まってたんで、その時、ブレイド。で、敵のところに突っ込んでって、そっからバトルシーンが始まるんですけども、ブレイドは、いつも黒いサングラスしてるんですよ。で、それを奪われてたんですけども、敵のあるやつを倒して、サングラスが宙に舞って、それをキャッチするんですよ。で、それを自分でカチャってかけて、決めポーズしたとこから、音楽がテケテケテケテケテケテケテケって鳴り出して、もうそっからが超かっこいいんですよ。なぜかこの反撃を開始するときはサングラスを取り返してテクノっぽい音楽が鳴り始めるんですよ。これもうお決まりなんで、もうここが来るとめっちゃ上がりますね。一作目のちょっと残念なところが、序盤は、吸血鬼が死ぬとこうなるよっていう紹介も兼ねて結構、ちゃんと灰になるんですよ、倒した敵が。だけど、終盤になると、予算の関係なのか何なのか、なかなか灰になってくれないんですよ。で、あと、設定がちょっとガチャガチャになってきて、だいたい吸血鬼は、心臓を杭で突かれるか、銀の銃で撃たれるか、首を飛ばされるかだっけな？なんか、そうすると死んで灰になるんですけど、終盤、素手で殴った敵もなぜか灰になるっていうですね、ちょっと設定おかしくねっていう感じに なってくんですけども、で、これでですね、ブレードが、自分の必殺の剣を取り返すシーンがめっちゃかっこいい。壁に刺さった剣を、ピュッて抜いて、ヒュンヒュンヒュンヒュンカッてですね、地面に突き刺す。で、両脇のヴァンパイアが燃えるっていうですね、決めポーズがあるんですけども、超これがかっこいいんですよ。でですね、まあ、敵はですね、ラスボス、スティーブン・ドーフ演じるラスボスは儀式を、完成して最強の吸血鬼になっちゃうんですよ。で、最強の吸血鬼になった敵とブレイドが刀で戦うんですけども、この映画をですね、初めてですね、子供の頃、テレビで見ててですね、もう爆笑したシーンがですね、スティーブン・ドーフも、ものすごい究極の吸血鬼になってるんで、スピードが速いんですけど、それでもブレイドの剣の技術の方が上で、ブレイドが、敵の胴体を真っ二つにして、あ、終わったなっていう風に思って、ブレイドが後ろを向くと、このスティーブン・ドーフの真っ二つになった体を、血がグニューって繋がって、飛んだ上半身がグニューって戻ってきて復活するっていうシーンがあってですね。これはもう本当何度見ても笑いますね。 で、こっからですね、超絶的な戦いになるのかなって思いきやですね、二人で追いかけっこしてるようなカットとかですね、あってですね、なんかちょっとね、抜けたカットがあって、それも好きなんですけども。で、いっちゃん好きなのが、とある薬品をですね、キャッチするシーンがあるんですけども、ブレードが。もう意味もなくですね、回し蹴りして腕を後ろに回して後ろ手にキャッチするんですけども、なんだよその動きっていうですね、感じですね。で、その薬品をですね、敵の体に打ち込むシーンがですね、バキシリーズのアルファベットのバキだった時の烈海王がですね、敵に刃を投げつけるシーンのごとくものすごいスピードで投げるんですけども、もうとにかくですね、決め絵の格好ダサさというかなんかね、これがもう本当にワンは秀逸で、まあ、結果的に言うとワンが最高傑作だなと思いましたね。で、続きまして、2作目、2002年、脚本は同じくデビッド・S・ゴイヤーで、監督はなんとシェイプ・オブ・ウォーターのギレルモ・デルトロですよ。完全に、つなぎで撮ったなっていう感じの、どうやら、ヘルボーイを撮りたくて、そのための実験作だったらしいんです。このミミックで、ハリウッドで商業的に失敗して、で、その後に、ハリウッド復帰作だったみたいなんですけども、これで大ヒットをして、ヘルボーイを撮れたっていう作品らしいんですけども、なんで、ヘルボーイの原作者のマイク・ミニューラが、美術監修に招いてるし、あと、ヴァンパイアの、ブレードのライバルになる、キャラクターとして、ヘルボーイ役のロン・パールマンが出ていると。で、とにかくですね、エイリアン愛に溢れたですね、作品なんですよ、これは。前作のですね、まあ、ヴァンパイア狩りを、まだやってるんですよ、ブレードは。で、そこに、二人のヴァンパイアがやってきて、で、一方はドニー・エンだったと思うんですけども、休戦しようと、停戦しようと。実は、ヴァンパイアを超える、とんでもねえ奴らが現れたと。ちょっとこいつらを、倒すために共闘しないかと、言われるんですよ。で、ブレイドは乗り気じゃないんですけども、その、ヴァンパイアを超える奴は、ヴァンパイア狩りをしてるから、別に俺としては嬉しい限りだって言うんですけど、ヴァンパイアがいなくなったら、お前が大切にしてる人間をこれから奴らは襲うことになるけどな、とか言われて、グムムみたいな感じで、ブレイドは、まあ、敵の、ね、虎穴に入らずんば的な感じで、敵のことを、ヴァンパイアのことを探ることも兼ねて、協力することになると。ヴァンパイアたちがですね、ブレイドを倒すために2年間、育て上げてきた、特殊部隊。この特殊部隊とともに、この敵のですね、リーパーズっていう、吸血鬼狩りをする奴らを倒しに行くと。で、これがですね、まあ、要は、ね、宇宙海兵隊みたいな感じなんですよ、エイリアン2の。あと、で、しかもロン・パールマンはエイリアン4に出てたじゃないですか。エイリアン4のロン・パールマンみたいな感じなんですよ、今回も。まあ、ロン・パールマンは何に出ても感じだと思うんですけど、で、敵のですね、このリーパーズのデザインなんですけども、口がですね、縦に割れるんですよ。プレデターみたいな感じ。で、口が割れて中から触手がうねーって出てくるんですけども、その感じとか、あと、このですね、リーパーズをですね、解剖するシーンがあるんですけども、それも完全にエイリアンの1解剖シーンを、ちょっと連想するという感じでですね。で、あとはこの、リーパーズの巣みたいなところに入ってくるんですけども、そこも完全にエイリアン2だなというふうに思ったんですけども、で、これがですね、まあ、前作ほどですね、いい意味で頭が悪くないのが残念なんです。やっぱギレルモ・デルトロが作ってるんで、よくできてるんですよ。よくできてるし、ちょっと、デルトロ臭がする、あんまりしないんですけども、するなって思うのが、ちょっと、湿った雰囲気のある物語で、ヴァンパイアの王様みたいなのが出てくるんですけども、この王様と、この王様が作り出したクリーチャーの、親子憎悪者みたいな感じに、な話になって、ちょっと物語が締めっぽいんですよ。で、今回のマドンナは、この王様の、美人な娘なんですけども、これとのブレイドの関係もちょっと湿った感じで、 終わり方になるんで、物語が複雑になった分、ブレイドの、決めポーズが少ないっていう。マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンってあるじゃないですか。あの曲ってすごいテンポ遅いんですよ。で、遅いし、歌詞も少ないんですよね。だから、マイケル・ジャクソンの曲の中で一番、あっ、チュッ、チュッ、とか、オーとか、あれが多いんですよ。だから、そんな感じで、物語が複雑な分、おう、おうとかを入れられないっていう難点があって、それここがちょっと残念ですね。ただ、これは前作をしのぐ大ヒットになったというところですね。このちなみにリーパーズは、前回のですね、究極の吸血鬼並みに強いです。下手するとそれより強いっていう。あとその解剖シーンがめっちゃ気持ち悪いです。で、このリーパーズは不死身なんですよ。バタリアン並みに不死身なんで、首切られた上に顔が半分になってもまだ、瞬きするぐらい無敵、不死身なんですよ。だから、太陽の光か紫外線を当てないと殺せないんですけども、なんかここまで見て、紫外線発生服みたいなの着れば最強なんじゃないかなと思ったんですけど、紫外線を発生する爆弾とか、作ってたんですけども、そんなことするより、吸血鬼自体もなんかこう、遮光的な光が通らないスーツを身につけて、体中に蛍光灯みたいなのつけて、スイッチを押すとパーって光って敵を全滅できるって、その服をなんで作らないかなというふうにちょっと思っちゃいましたね。で、2004年、ブレイド3。で、ついに監督、脚本、制作がデビッド・S・ゴイヤーですね。で、今回の話としては、吸血鬼の始祖、一ちゃん最初の始祖が出てくるんですけど、これがラスボス。で、あとはですね、ブレイドに仲間ができるんですよ。で、ギャグ要素が加わると。で、デッドプールのライアン・レイノルズがですね、ハンニバル・キングっていう名前で、仲間に加わって、あとはウィスラーの娘とかが仲間に加わって、何人か仲間に加わるんですよ。なんで、そこでの絡みのギャグ、が、特にこのライアン・レイノルズの、との絡みのギャグが結構、まあ面白いと。なんか、こう、いつもブレードは、ヴァンパイアに容赦ないんですけども、ライアン・レイノルズに、めっちゃひどい拷問した後に、のブレードに、お前って冷たいやつだな、みたいな風に言われるシーンがあって、場の空気が固まるっていうところがあって、ちょっと面白かったんですけど、で、あとこのハンニバル・キングはもともと女ヴァンパイアのしもべだった過去があるんですけども、この二人の関係が、まあコメディになってて面白いというところですね。あとは吸血鬼の始祖が、どれほど強いのかなって期待してたら、意外と普通レベルの強さっていう。で、日中歩けるのが大丈夫っていうのはあるんですけども、ちょっとそこは期待外れだったかなと。で、正直3作目にして勢いがなくなっちゃったかなという感じでしたね。まあ、あんまり語ることはないです。一応でもですね、3作目で、あ、一区切りついたなっていう終わり方ではありましたね。で、まあ、ブラックパンサーがですね、まあ、あらゆる面で、こう、現代の最先端を描いているのに対して、主人公が黒人であるっていう斬新さ以外は、ポリコレ的にこれといって新しさが微塵もないのがブレイドかなっていうふうに思って、まあ、なかったことにされてもしょうがないかなという感じなんですけども、まあ、アマゾンプライムビデオで3作とも見れるので、ぜひ、見て、また忘れて、また来年見るっていうのはどうでしょうかということで。
はい、ということでですね、お便りを、お久しぶりに、読ませていただこうかなと。お便りってもツイッターでつぶやいていただいてる分、なんですけども、これがですね、2月13日、鳥頭のリクさん、吹き替えが来たエリさんと知り盛り上がる鳥頭っていうふうに、これはですね、バーフバリのデーバセーナがですね、吹き替えが北エリーさんだったんですけど、まあそのことでちょっと鳥頭さんでは盛り上がってたらっていう、そこの違いみたいなところだったんですけども、続きまして2月16日、あけびこのはさん、今日は渡良寺さんで平山夢明先生の良いお話が聞けたのでいい夢が見れそう。平山夢明作品で夢を見るならどの作品がいいかなって全部ダメなやつやん。うなされて真夜中に起きるやつばっかやん。でもとにかく大好きで私の一生もの。本棚ではなく段ボールの奥底にしまってあるけど。で、続いて同じ日にちの あけびこのはさん。平山夢役作品はパクチーみたいなものでして、好きな人にはたまらないけど、苦手な人には絶対無理な代物でして、英断してくれた和長さんに改めて感謝を。リクエストしておきながらあれですが、渡良寺の評判を下げてしまったらどうしよう。かっこ汗。平山夢役クラスターの私には最高の回でしたが、そうじゃない人には苦痛な回だったかも。かっこ涙。っていうことですね。まあ、この回はですね、まあ、僕自身が楽しめたんで、まあ、気分を害された方はいいのかもしれないですけど、まあ、いいんじゃないですかね。で、同じく2月16日、リクさん、わーい、平山夢明、わーいっていう、まあ、リクさんもね、平山夢明大好きなんで、2月27日、ダブルバイセップスの木村優さん、和汗さんの一人喋り会、何気なく進めた天地対乱を見てくれたようで嬉しかった。機会があれば番組で感想とか聞いてみたいなとか思ったり。これがですね、一番メインのところだけを、まあ、某動画サイトで見たんで、アマゾンでですね、こちらの天地対乱あったんで、ちょっと、まあ、今度見てみますよ。で、続きまして、2月28日、スパスパさん。コンビニのバイトとしてレジ打ちをするいつもの無表情の国村純を想像するも、絵力が力強すぎて現実感がない。これがまあ、ミルク放送局さんと一緒にやった回の感想ですね。で、同じくミルク放送局さんとの、コラボ回について、スパスパさんが3月3日にパダワンの TD 君気になるな、ちゃんまつ氏のパダワンということはダークサイドなのかっていう、つぶやきがあったんですけど、まあ、TD さんは、すごく、真面目で礼儀正しい方でしたよ。まあ、いつかね、ダークサイドに落ちるのかもしれないですけどね。3月6日、塚さん。コラボ会拝聴しました。夢のコラボに胸熱です。今配信でバーフバリをパチンコ屋にいそうな親父扱いしてるのには笑わずにいられませんでした。今回新庄さん不在でしたが、次回コラボの際はぜひ参戦していただき、ワイワイガハハ語り合ってくれるのを超期待しておりますと。まあそうですね。新庄さんともぜひ、話したいですね。すごいですよね。日高屋とか、ラーメン二郎のね、話が。なんかすごい麺の話が多いなっていうふうにすごく思ってるんですけども、ちょっと麺の話をしたいですね。続きまして、3月7日塚さん。グレイテストショーマン会拝聴しました。お二人のガチで好きな映画を語っている感じが聞いていて気持ちよく、まさに映画と同様に高揚感ある素晴らしい配信でした。もう一丁聞こうと思います。バーナム効果ってこの人から名前取ってたんかいとツッコミを入れつつ勉強にもなりましたっていうことですね。そうなんですよね。バーナム効果。僕は全然元を知らなかったんですけども、まあいろんなところでね、元になってるけど、まあどちらかというと危ない人っていう感じでしたね。3月8日スパスパさん、ムスカ以来ダブルダブルダブル。これがですね、鳥頭のリクさんと一緒にやった、回で、さよならの朝に約束の花を飾ろうの時に、ヒロインの髪を切るのは、ね、あんな悪者はムスカ以来ってリクさんが言ってたのがかなりツボったみたいですね。3月8日、白井康之さんで、よろしいでしょうか。177回、これもさよ朝会についての反響なんですけども、リクさんの彼岸や日本についての言及はさすが。さよ朝、私が上野で見た時40名ほどでしたが、ほとんどがボロ泣き。小さな子を連れたお母様はおえつ、半魚人やサーカスや寝転ぼに押されて回数が減り残念。もう一度見ないと。本当ですね。まあいろいろね、人気映画にちょっと押され気味だったかなと。同じく3月8日、白井康之さん。和汗さん、リクさん、ポッドキャストで泣かせないでください。私が一番やられたのは、幼いエリアルがマキアの真似をして布を織り、後からお母さんと気づくところ、涙でうまく打てない。いや、感動していただいたということで。まあもう泣く部分はね、いくらでもありますよね、あの映画は。まあ確かに布を織ってね、後で喧嘩してね、で、その後で気づいてね、あそこはまあ泣けますよね。3月9日、かなる映画紙編さん。これはスパスパさんとのやりとりの中で、ハッシュタグ渡らじがあったんで、ちょっと取り上げさせてもらいましたけど、いや、渡らじで語られていたバーナム愛が羨ましいくらい伝わってきましたよ。 カナダさんもね、だいぶグレイテストショーマン、絶賛されてましたね。3月24日、スパスパさん、可愛いと可愛らしいのさ、女のマウント恐ろしや。まあ、これは完全に僕の、個人的な見解かなという気はするんですけども、相変わらず、女性からの、こう、つぶやきはないんで、どうなんだろうなと、いうとこなんですけども、スパスパさん的には恐ろしいと感じられたみたいですね。ナナミシンプソンさん、3月27日、iTunes に積んでたバーフバリ会を聴取。九段の作品を噂を金々聞いていたけど、なんとなくスルーしてた。配信が盛り上がっていたので、試しにマッド動画見たら、これはやばい、間違いなく俺の大好きなタイプのやつだと確信。円盤は確定しただ。いやいやいや、これはね、マストですよ、シンプソンさん。白井康之さん、2月28日、バーフバリで泣く男、グレイテストショーマンで泣く男、そういう自分はさよならの朝に約束の花を飾ろうで泣く男、おっさんは厄介な生き物ということですね。ハッシュタグ、ミルク放送局さんも含めてのつぶやきでしたね。スパスパさん、3月8日、子供がまだ食べてるでしょうが、でおなじみのくだりですな。これもサイワーサの時に、リクさんが、ね、北の国からの名シーンを引用してたことに気づいたぞというところですね。3月30日、ナナミシンプソンさん、バーフバリ無印終盤の合戦、25,000 vs 10万以上、ってここだけ意外と現実的な数だと思った。この手の兵数自慢は実数より盛られる傾向があるからなおさらそう感じた。 CG で表現する都合かもしれないけど、本作のぶっ飛び具合からして10万 vs 40万くらいにぶち上げてもよかった気が。で、同じくナナミシンプソンさん、同じ日にテレビでやればすごく実況盛り上がりそうだけど、結構血生臭い&地上波基準でキワキワの表現多数なので、実現は難しそう。かっこ特に地上波。ねえ、やったら盛り上がるでしょうけどね。首がぴょんぴょん飛んでたような気がするんで、ね、面白いところがね、めちゃめちゃカットされちゃうし、1本2時間40分ありますからね。まあでもやってほしいですね。3月30日、リクさん、来たハエ男。インディペンデスデイリサージェンスに、ジェフ・ゴールド・ブラムが出てたことで、僕はそういうふうに言ったんですけど、ね、ジェフ・ゴールド・ブラム見たらもう、ハエ男にしか見えないってリクさんが言ってたのがもう、なんか、すり込まれちゃったような感じがして、もうそう言ったんですけど。ということで、すいません。そういえばですね、アケビコノハさんが最初、ダイレクトメッセージ送ってくれたときに、ヤフーの、わたらじのメールアドレスに最初送ったんですが、みたいなこと言ってて、しっかり忘れてたと思って、本当の初期回にちょっと書いてあるんですけども、Yahoo のアドレスが、すいません、それは、全然もう使ってないんで、Twitter でつぶやきをお願いしますということで、メールアドレスとかも作った方がいいのかもしれないですけど、まあ、とりあえずは、このまま行こうかなと思ってますんで、もしよかったら、ハッシュタグ、わたはひらがなで、ラジ、カタカナで、わたらじ、で、つぶやいていただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。